항상 언더를 쓰다갔다다.
もう打ち合わせの段階から
もう泣いてる
か、もうこれ完全に今日
みんな泣いてる
神回になるわと、私は一人そんなに思ってました
よ。確信しましたけど。でもレイさん泣くとこありましたっけ？
もう泣いてるよ、もう泣いてるよ。
泣くとこあったっけ？
ダメや、もう大変だよ。
いやいやいや、
どうしよう。
そうね、そうそうそう、
はいはい。
ということで久世さん、昨日なんかスピンオフを
ちょっと酔っ払いましたね、だいぶね。
これを言って言ってた割には
泥酔ですよ。
あの後も飲んだんです
よ。泥酔いクゼチャンネルでした。
泥酔いクゼチャンネル、
そう、あの後飲んだ。3時か4時ぐらい飲んだね。
もうさ、酒場探訪記みたいにやった
ら、酒場探訪記はやってる人がいるからね。
あれやって、あれやって、あれやって、ほろ酔いクゼ
チャンネル。
じゃあ最初から言って。
マジかよ。
はい、じゃあ、はい、
いきますよ。
昨日完成したやつお願いします。
昨日完成した僕のチャンネルダンスです。
はい、
ほろ酔いクゼ
チャネル。はい、ありがとうございました。
それたみたいになった。
最高
や。今日やるやつ
ちゃうやん。大丈夫だ、大丈夫。お前は。あ、いや、俺すげえ。俺そこは笑った。
そこは
めっちゃ見てた。俺は。見てたよ。ありがとうございます。
いや、こんな感じでね、もう3周年に向けてどんどん賑やかになっていくうちの番組。
聞いてよ。俺、クゼチャンネル見てた。
はい。
昨日。みんなの気持ちわかる。
何が？
あと何分で会場です、ドキドキ。お、入り口入れます、入るぞ。入ったみんなと一緒だからな。入ったぞ。そして入ってコメント流れてる、はい、オッケー、コメント流れて盛り上がってんなみたいな、はい、だんだん盛り上がってきた話が、うん、いけんじゃんクゼなんつって、うん、いいじゃねえか。そしたらレイジより面白いって
出てない
コメントが
出てないですよ。
さ、ああいうのいきなりぶっ込まれるな、あれな。レイジも面白いでいいじゃんな。
あ、確か
に。誰もね、でも面白いとかな。そうな、
ああいう、モアさんじゃなくて、
ね、ああいうテロが時々起こるな、あれな。
今もね、それはないわってこう流れてきたの、俺ちょっと気づいてます。
ほら、な、クゼも面白いの。いや
いや、同じチャンネル
やろ。違う。考えたんだよ。なんでこういうことが起こるのかしたら、あいつ多分な、兄弟がいるな。撃ったやつは。撃ったやつ兄弟がいるんだよ。で、子供の時から比較されてたんだよ。お兄ちゃん、お兄ちゃんはできるのにね、なんつって。
そんなコメントの、そんな、
あの一瞬のコメントで、
家族構成まで
もう分かっちゃった。お前も大変だったんだなって。あ、いいよ、分かった、俺はもうお前を許すよ。
物語作りすぎでしょ。桜のに、
そうそう。
やばい、こんなこと言ってて、あっという間に時間たっちゃ
う。
やばいから。
そうなんだ。
やばいことが起こるか、今日。
今日はなんとアニメ史を、日本のアニメ史をもう、まあ、レイさんの生まれたぐらいからぐわーっと遡って こっちまで来るという感じの流れでいいですね。
63年なんで、俺より前です。
はいはいはい、はい、そのぐらいからこう日本のアニメの歴史、はい、クロニクルを紐解きつつ、はい、どこに分岐点があって、
はいはい、
で、まあ、どういうふうに変わっていって今に至るのか、
はい、
大体0年代、
はい、大体1時間で絶対できないやつを、
絶対できないやつを
なんとなくやってみようかな。
駆け足で
だけど俺ほら、うん、エヴァも見たことないさ、はいはい、どうしようもないど素人じゃん、うんうんうん、だけどさど素人がたまにはまあアニメとか見たらさ、うん、あだこうだ語ったりするわけじゃない。そしたらさ面白いからもっとやれよとか言ってくれたから、はいはいはい、ちょっと頑張ろうかなと思って。そしたらさため年の名監督いますからうちのファミリーに。
そうなんですよ
俺と同い年の、しかもごく初期からの、
ごく初期からのうちの番組を、
ごく初期から俺の番ね一緒で、しかも観覧まで来てくれたという。
そうなんですよ。
そうすかさずお前が連絡先を聞いて、
まあ
この日に備えたという
だってそう知り合いにアニメ監督いるってなんかすごくない？
打
て
なくてんだよ。
すごいよね、
うん、すごいよ。
だって一番最初、うん、から後でまた聞きますけど、
そう
ちびまる子ちゃんとかも、
う
ん、
そうだよ、
ね、参加されてたとか、
うん、そうやばいですよ、ね、やばいですよ、
うん、どんなことやってるんだっ
ていう、はい、ルパンも撮影してます。ちびまる子ちゃんも演出女子で90年、これまたウィキ情報ですけど、はい、こち亀もやってますからねこち亀やってますよ、すごいですよ。キョロちゃんもやってますよ、ラブヒナもやってますよ。皆さん
ラブヒナ懐かしい、
ラブヒナもラブヒナもやってますよ本当に、すごいね。でもちろんおなじみアズマンガだよと
か、はいはいはい、
やってますんで、はい、ミルキーホームズもね、ちょうどねやってる頃にうちの番組ちょっと見に来てもらったりまして。
そうですね、
そうそうそうそうですよ、やばいですよ本当に。
お呼びしますか。
はい、そうですね、
はい、では、初登場ですね、はい、アニメ監督錦織博さんです。
へへーイエーイイエーイ、
どう
どうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうも、すげえ超弾幕、見てくださいこのこのアニメと相性のいい
ニコニコの T シャツが、
この T シャツですよ皆さん、
カシラカシラご存知カシラ
カシラカシラご存知カシラですよ。お前ひょっとんどすんなよお前奥君じゃ俺はちょっと見てるからね今ね知ってるからね、カシラカシラ知ってるからね、
ホットだ
ね、ほらほらみんな知ってますよ、ほら本当にね、こうですよ、あ
そうですよ、何何運命目視録、
あもう言って歌ってください、
だから、はい、
絶対運命
俺知ってるんだ、
なんでお前知らないんだよ絶対運命って言ったら目視録じゃねえかよ
そうですか、
目視種目種目目視じゃねえかよ
そんな、
あ知らないですか、いやそれも来週からしっかりやります
あ、
はい、今日はだからあ、ま、あのやることいっぱいあるんで、
はいはい、
でちょっとまあウテナの話も、ね、せっかくなんであのウテナの流れを変えた男として有名な錦織監督なんで、ちょっとその辺の話もちょっと伺いながらということで、ほ
ーというわけでご無沙汰、
ああはいはい、ご無沙汰しておりますが、本当にそうなんですよ、
監督はうちの番組を普通にご覧に、
そう普通に
最長期の頃からあの普通にファンで見せていただいてて、あのこちらに観覧あの
普通に普通に応募でした、あれ抽選でしたもんね最初の頃の、
でちょうどその時にあの週刊に矢原さんがちょっとするかもみたいな
のを言って
て、あその時もね、まあ、番組すごいテンション高い、うん、あの番組やったので、ね、それはマジかっていう感じ
なんですけど、毎週やるのかも
今にね至るまで、今週至るまで続いてて、
そうそうそう
本当に素晴らしい、
ありがとうございます、ありがとうございます、まさかねあのままのテンションでここまで来ると
なんかテンションがねどんどんむしろ習慣になってから上がってて、
確かに
それはもう本当に驚くべきという、
あいやどういうふうに考えたらいいんだろうねこれね落ち着けと
監督が見ていただいた中でこの回は面白かったなっていうのはありますか、
はい、もうキンキンのだけどその臨時会はすごく、は
い、先週
面白くてもうすぐですよね、
ブラックロッジから生中継の、
もうちょうど新シリーズを見て
始まりました
ね、
あそうなんですか
4話までね先行で放送されてて、
我々も見たんですよ、
そうなんですよね、
もうやばいん
ですよ、やばいですね、うん、とこましか言えないけど、うん、
あ早く見てーな
ーなんかそこへ来てあのなんかレイさんがウテナを
そうそうそう
見たりとかして、
そうそう
そう、それまではあのお会いした時にその題名も出したりしてたんですけど、うん、レイさんふーんみたいな
2年ぐらい前ですもんね、
だから本当だってラピュタ見たことない人間だよ、
うん、
アニメ全般が敵だと思ってた人間だよ
丸くなった
だいぶもう角取れまくり、いや本当にだいぶ変わりましたけど、だからそのあのなんていうのエヴァンゲリオンを見たっていうのも結構大きかったそうね、あなるほどそういうことだったのか
これ先週からなんか結局槍の話になっちゃってさとかって
えあ槍の話
槍の
話めっちゃ槍残ってるやんっていうね
槍の話ってエヴァを
あエヴァの話ね槍の話、ね、
槍の話って槍の話
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
お二人は同い年。
そう、あのね、5月生まれなんですよね、66年。
僕は66年。
だから学年で言うと俺の方が一つ上なんだけど、そう、でも同じ66年ビートルズ来日世代の時に生まれてるという。そう
そうそうそう。で、大体同じようなコンテンツを幼少期に体験して、
だからさっき話聞いたら銀河鉄道999にやられてると、
はい、あ、最初にね、だからそれがもう小学校の時だったんですけど、まあ、原作からもちろん入ったんですけど、うん、その時にまあ劇場版の銀河鉄道999にまあもろにこう食らって、うん、まあ、その時にその小学校の卒業文集にその東映動画のアニメーターになりたいっていう書いて、うん、まあ、ああいうのは叶うんで怖いですよね。
書いちゃうと怖いんだ。書いちゃうと何らかの呪いがかかって、なんか気がつくと俺も漫画家の世界を変えるっていう。
2人ともじゃあ
もう歴史を変えるっていう。
おら、そ
う
そうそうそう、
手塚を超えるって書いちゃって大変なことになっちゃった。
大変なことなんですか。
そう、漫画で超えられないから別のことで超えなきゃいけない。時間かかっちゃって大変ですよ、本当に。
ということで、じゃあちょっと、うん、
知ってる？凛太郎知ってる？知らないでしょ。
凛太郎、
うん、凛太郎監督。森じゃ、森じゃねえよ。劇場版の999知ってる？
いや、
鉄郎の顔が変わっちゃうの知ってる？
え、
知らない？やたらと階段駆け上がるの知ってる？カンカンカンカンカンカンカンカンカンカンつって、あ、知らない、全然知らないよね。どうやって埋めようかなこの辺の。
え、ちょっとそれちょっと、
いや俺らの世代だとだ、ちょい上のだから、ヤマトとか見てて大学生の世代のちょっと一つ下なんだよ、
うん、
だからヤマト結構難しいなと思いながら最初の放送見てる、
へ、
この世代は。でヤマトの後に銀河鉄道999がものすごく分かりやすかったんですね。だから漫画版も分かりやすかったし、あの、なんつうんだろうな、優しかったすごく、あのアニメとしても、
うん、まあ、すごいその ロマンみたいなとこに割と、まあ、のレイ、あと、あの、そっちの方のレイジさん、
ロマンですね。あっちの、そう、ロマンのレイジの方が
割と食らって、
あ、松本の方のレイジさん、
そうそうそうそう、時は裏切らないの方の。
でその時に、そうそうそう、あの今でも僕すごいその映画とかのメイキングオタクで、うん、まあ、先にメイキングを見ちゃうぐらいのあれなんですけど、う
ん、それなんで作られたものを見る前に作ってる過程が気になって、
DVD とか買ってる
し、職業病なんですか、
あの、先に見る。そうです。なのでそれはもうその小学校の時にその銀河鉄道999を見たわけですけど、うん、その時にまあたくさん古本とか、うん、あの関連書籍が出てて、うん、その時にまあその凛太郎さんであるとか、うん、まあ、その金田義則さんとかっていう人が、うん、まあ、ここを書いてるとかですね、うん、これはどういう風に作ってるとか、うん、例えばこのセルっていうのがあって、これにあの線画をどうやって転写するんだみたいな、結構細かく書いてある記事があって、うん、なのでそこからもうそのどう作るかっていうのにもろはらまりして、まあ、そういうすごいアニメーターが参加されてたりもするんで、まあ、あのそこでもういきなり名前を覚えるっていうところから、あの、はい、なんか入りました、
うん、
それからなんかしばらくはその、まあ、アニメ離れたりとかもした時期もあるんですけど、割とあの、まあ、これから仕事をどうするかとかっていうのを、まあ、高校あたりで考え始めるんですけど、そこで、まあ、あのナウシカが連載が始まったりとか
ですね。そうそう、我々の、ね、高校時期にはナウシカ公開があったんですよね、はいはい、
とかね、ちょうどね、劇場版の映画をがすごく盛んな頃で、名作もたくさん出ていて、まあ、そのまあ、リンさんで言えば現場対戦とかもそうですし、
ね、あのオーラの飛ばし方、まあ、あれもカナダさんでしたっけ。
ですです。
そうですね。
か、まあ、あの推しさん
でキョトッとしすぎ
ビューティフルドリーマーとか、
ビューティフルドリーマーの時期で、
マクロスの愛を覚えていますとかとか、まあ、その割と名作って言われて映画がこう次々と、うん、あの公開されてて、うんうん、なのであの割と66年とかあのその前後の、うんでアニメ監督がすごい多いんですけど、うんうん、それはあのいろんなこう映画だったりとか、ね、絵だったりいろんな仕事をあのやろうとこうあの思ってた人たちが、うん、割と一気にこうアニメにやられて、うんうん、あのアニメだったらひょっとしたらいけるかもみたいな、まあ、幻想なのか何のか抱えつつ業界に入ってきたっていう流れもあって、うんうんね、またそのクロニクルみたいなところで、うんうんうん、あのお話できると思うんですけど、うんうん、あのなんかそういう風にしてアニメをに入った
アニメ監督って、はい、みんながなれるわけじゃないじゃないですか。
ですよね。
どういう人がなれるんですか。
あの僕も割と早い段階で、うん、そのアニメーターというか絵描きではなくて、うん、その演出というかアニメの監督をやろうっていうふうに、ね、あの思っていて、うん、ただその あのまあ学生時代からもうその監督をやるんだっていうまあ意識は持ってたんですね。だそのなんかいわゆるなり方っていうかですね、ここに入ればなれるとか、そのなんかなり方のメソッドみたいなのがあるわけではなくて、あのなので当然その時もあの方法とかまあなれるポジションとかっていうのはないので、まあそこからまあそれにまあどうやってそこに近づくかっていうところで、まあ自分の場合はその撮影を選んだんですね。っていうのはまあそのまあ後でも出ますけど、割と出崎治さんの作品で割とすごいこうあの画面外から光が入ってたりとかですね、あのなんかこうびっくりする表現がたくさん
出崎革命ですね。
なのでもう本当にこうシンプルに、そこ あのやってるとこに行けばそれの秘密が
見れるんじゃないか。
ああ、なるほどね、入っちゃえばいいんだと。
そう、本当に入っちゃ
いました。出崎さんと一緒に仕事したことあるんですか？
あのなのでまあ僕はあの撮影スタッフの割と下っ端だったので、まああのラッシュチェックっていうんですけど、まあそこの上がったものを見るとか、大体あの編集にあの持ち込む過程だったりとかっていうところで、まあ一緒にあの見せていただいたりとかっていうところで、あのまあやり取りするっていうよりはそこの現場に一緒にさせてもらったっていう感じで、それはまああのまあ、例えば出崎さんの場合だとすごくその失敗というか、ね、露出とか例えば画面が真っ白になっちゃったりとか、あのしててもそれは撮影としてはミスなんですけど、割と面白い画面になってるとこう、あのなんかこれいいじゃないかっていうところですごい OK をあの出していただいたり、あの
なんかまあ通りだ
撮ってる方はまあ冷や汗をかきながらなんですけど、そこをこう自分の表現に切り替えてしていくっていうそのとこはすごくこうすごいなというかね、影響を受けたところではあります。
全然知らないあなたに説明します。あの出崎治さんっていう人は、まあ、手塚治虫でもう一つの治なんですけど、題名の革命児の一人なんだけど、何がすげえって、まあ、一番最初にみんながびっくりしたのは多分明日のジョーなんじゃないかな。多分だから明日のジョーが虫プロ側が受けて、手塚作品をやらない、売れないからみたいな。で手塚先生がこう押しやられた時期に外注で仕事をやらなきゃいけなくなっちゃった、で手塚は漫画で、ま、終わったぞって、それで代わりに劇画の時代がやってきたっつって一番売れてたのがカムイとジョーだったんだよ、そのうちの1個をなぜか虫プロがやらなきゃいけないっていう全く非常に悲惨な状況だった、その時に演出してたのがもう一人のオサム出崎だった。で何をやったかというと、手塚先生は結構そのセルが少ないから止めみたいなこと多かったんですけどね、それの止めをいかに芸術的に見せるかっていうのを徹底してやった人だ、出崎さん。だからあのクロスカウンターの瞬間動いてないんだよ。でそれをカット割りでパンって見せたりとか、あと一番有名なのが3回ボンボンボンって同じ映画下から上がって下から上がって下から上がって、でマウスピースがゆっくり飛ぶところだけ動いててみたいな、っていう そのなんか劇的な舞台効果をアニメの世界に持ち込んだ人で、で、まあ、あとは伝説的なのはだからエースを狙い劇場版で、これはヒデが大好きで、
今ヒデは
アンノヒデがアンノヒデがアンノヒデがあのインタビューの中で、あの映画に俺の大事なものは全てあると、
エースを
狙い劇場版に全てありますって断言してるぐらい、あの映画を
そんなにすごいの、
そんなにすごい、そんなにすごいに語られてなくて、で一部のあれですよね、アニメ好きっていうか、まあ、その常識になってるの出崎さんが伝説だって、ま
あ、そのなんかあの2時間ない、あのそんなに長くない映画なんですけど、まあ、その出崎さんが、まあ、テレビシリーズのエースを習いを経てですね、割とあの総集編ではなくて全部その新作として作られてるんだけど、その短い間にそのある種のこう人生みたいなのがですね、割と凝縮されて詰まっていて、技術的にも素晴らしいんですけども、とにかくその時間の流れだったりとか、その凝縮のされ方がとても素晴らしくて、それはまあその後にまあ押井さんとかも語ってますけど、そこの時間の使い方なんか、そのどうやって映画にしていくかみたいなとこにすごく影響されたりっていう発言をされてたりとかっていうので、割とこの、 あの僕らの業界の中では一つ結構エポックな作品として、割とあのみんな語る作品ではあるかな、
ガンバとか、
そうですね、
元祖天才バカボンです、
もうだからパッと見た時にあもう出崎さんだって分かる絵なのルックがでちょっと劇画タッチ で、うん、であの陰影が強い、あと、まあ、ハイライトが強くて逆光が多いっていうか、うん、フラッシュが多いっていうか、そうそうそう、だからあれの影響を受けた下の世代っていうのが全然違うアニメ作ってきますよね、うん、
へ、うん、かまあそのクロニクルの話みたいになっちゃうけど、そうそうそう、まあ、その手塚先生のアトムとかっていうのがあって、うん、まあ、その時にあの周辺で劇画とかっていうのを書かれた方が、うん、まあ、じゃあそうそうそうからまあ移ってこられたり、うん、まあ、そのまま、うん、あの漫画の仕事をやりながら、うん、あのアニメーションを作ったりとか、まあ、正木森さん、うん、先生とかそうですけど、うんうんうん、その別の表現としてアニメーションをやれたりとかっていうところで、うん、まあ、新しい表現とかっていうのをどんどん出してったっていう、まあ、時期があって、うんうんうん、それがあの、まあ、出崎さんのこう、まあ、作品として、まあ、あのつながっていくんですけど、うん、そのなんかあのなんかいろんな技術とかね作品を生み出すあの時期としてはすごくきっかけになってる時期で、うん、あのなんかそういうとこからもあの見ていくと面白いかなと。
面白いですよね。やりましょうか。
今日はそういうのをやる回ということで。
そうね。めちゃくちゃ大変だみたいな。びっくり。あ、でも監督に飲み物、あのコーヒーかあの水かどっちかしかないんですけど、いいですか。はい、大丈夫です。どちらか。
あ、なんか、はい、あ、今大丈夫です。ありがとう
ございます。今大丈夫です。はい、じゃあ後でちょっとなんか、はい、じゃあ行っちゃいますか。行っちゃいますか。いやもうね、ざっくりあの大昔すぎるやつは多分みんなキョトンなんで、はい、まあ、一番、まあ、教養として分かってほしいのが63年1月鉄腕アトムがスタートするって、これが国産初のアニメーションで週刊でやるって、これはもうむちゃくちゃだって、この伝説はよく知ってるよね。あの週刊でアニメを、これは何でかっていうと当時ドラマとか週刊でやってた、だからそれに対抗して同じ値段で僕やります、僕にもできるよと言ってしまったせいで、それでものすごくお金がかかるのに、アニメはドラマ1本分の値段でうちはやりますよと修が言っちゃった。こっちで
無茶ぶりなの、無茶受けして
た、ね、ここから過労の歴史が始まって
もうスタートラインからちょっとしたブラック的な雰囲気あった
の、はい、実は割とだからこれあのテレビシリーズの流れ で、ね、はい、実はこの上にその割とアニメーションの、ね、はあの劇場作品として東映で作る時があって、それはその、まあ、ディズニーからの流れだったり、まあ、その日本独自のものを作ろうっていうところで、うん、割とあの枚数とかもふんだんに使って、うん、あのたくさん動かすっていうのが、うん、まあ、あのアニメーションとしてむしろこの前に、うん、あのあったんですよね、
白蛇伝とかそこら辺
なので、その割と動かないものからスタートしたというよりは、うん、あのふんだんに動くこう劇場作品としてのアニメーションがいきなりそのテレビで放送するときにあのリミテッドというかですね、極端にその枚数を使わないとかあのっていうものとしてアトムを、
ここが発明なんですよ ね、 すね、リミテッドアニメっつって透明なんだよ、それで口だけ動かせばいいだろうっつって、だからオサム開脚がここで一つ第一の革命とあ
った、なるほど、そうそうそう、動きまくるから、うん、それをこう、うん、抜いていったと、
うん、そうです、うん、なので歴史的に動かないものが動くようになっていくっていうことではなくて、
、は
い、むしろ動くというのが常識だって言われた時に、こっち動かないものを突然作った、
動かないけどやります
よ、習慣で やらないとっていうことだったんですよ、はい、習慣でやるためにはそれをやらないと、
でここでもうすでにバンクシステム始まってますよね、はい、すだから同じシーンを何回も使うから、同じセルセットとか背景セットとか全部寄せて、はいはい、またこれ使おうみたいな、ま
あ、違う場所にの背景に置き換えて、
ちょっとなん
か違う場所で
そうすると見たことのあるアトムの顔が何回も何回も出てくる、うん、でもそうじゃない、それでもあの人が倒れるくらい大変だったのが鉄腕アトム、うん、これが、はいはい、そうそう、で面白いことにこれ10月にもう一つの鉄人が、うん、もう一つの鉄が、うん、ここにだから小型ロボットアニメと大型ロボットアニメが63年に本当にぴったり同じタイミング でここで平井一正登場ですよね、エイトマン
で
ここでもう並んじゃってるのがすごい、
う
ん、そしてここスタジオゼロだから、ここはもうインディーズほとんど、
はい、
だからトキワ荘グループが俺たちもアニメ作ろうぜ手塚先生みたいにみたいな、そういうノリで作っちゃったのがスタジオゼロ、
で
スタジオゼロはトキワグループ、
うん、まあ、実はなんかこうすでにアトムで、うん、あの参加されてたりするんです
けど、そうですね、ミドロガ沼の巻をね、そうだから
あの石森先生とかね、はい、
石森先生と赤塚先生とそうみんなが作ったっていうね、アトムの会を、そう でみんなで、スタジオゼロ作るぞっつって、であの連載も一緒にしようぜ、漫画の連載もっつって、はいはい、全員で作った漫画がお化けの九太郎
は、
でそれをアニメにしようぜっつって、うん、みんなそれぞれの漫画連載が終わって夜に集まって、そっからアニメ作ってたんです、朝まで。で終わってからまた自分たちのスタジオ戻って自分たちの連載してるって繰り返し、そうおかしいでしょこれ、
おかしい、
頭おかしい。65年代高度経済成長真っ只中なんで、まあとにかくそういう猛烈な時代ですよ。ですよ。で65年にジャングル大帝登場、ここでカラーアニメーション登場、だからオサム第二の革命をここで起こす、早い、すごく、たった3年とかで。
お
お、そうそうそうそう。しかもこのオープニング見たことある？
ない。
あのフラミンゴの群れがブワーって飛び立つ、
あら、
あのものすごい恐ろしく出来のいいやつ、あれを1本分のアニメの時間とあの予算をかけてオープニングの数分作ったっていう
のが、じゃあガンダムのあのシーンってこれのオマージュだったのかな。
そうですか。
オマージュではないかもしれないけど、
弟子だからね、
まあ、そう、富野さん、
富野さんが、うん、だからまあいろんな思いが手塚先生にはあっただろうから出てきてもおかしくない話かなっつって、でここで後のじゃあの明日の女王につながるハリスの風、これ千葉哲也先生のアニメがここでもう66年に登場している、うんうん、そして第2の流れ、第3の流れですよねこれね。
そうです、
マッハ555だ、ここでね辰野子が登場するの。67年だよ、早いんだよ、この時期に一気にうわー出てくる、タツノコ出てきちゃう。でタツノコが面白いですよね、はい、なんかだから日本のアニメの系譜とは全然違うアメコミ系譜で登場してくる。
そうなんだ。
そうで、そこに天野義孝が入っちゃう。
え、
そう、あの FF 野郎が入っちゃう
全然違うくない、
口悪い。そう
だけどあの FF 野郎は
なんでそんな
何があるか、
できないシーンあるの
タイムボカンとかやってるからね
すごい、初めて知った、ね、
キャラクターを描かれているのが、
まあ、
天野さん
な、はい、そう
今日しちゃったの。
今日はだから俺いちいち確認出て安心
最強の相棒が、
そう最強の相棒がですよね。だから
この辺の共通点っていうのは、はいはい、割とあの漫画とかそういう媒体でこうクリエーションされてた方が、割とアニメーションもなんかあの広げたりとか、まああのオリジナルでそのなんか漫画をやれた方がアニメーション作るだったり、まあその書かれた漫画をあの自分とか周辺のスタッフでアニメにしていくっていうのが割とこの辺の作品群で、
だ僕にもできるよ派いっぱいです
60
年代の前半はみんな僕にもできるよ
って、アニメを専門にしてる人が中心となっていたわけではない
っていう。そうですね、なんかまあ、タツノコだったの吉田達夫さんっていう
素晴らし
い
吉田達夫さんって一人の
漫画家がいらっしゃいます。
そう、天才漫画家がいて、その人初で白書の大魔王も生まれるし、タイムボカンも生まれるし、ギャッターマンもそうだし、ガッチャマンもそうだし、
それはまああのなんかまあ連載として漫画を作られたりはしますけど、割とアニメーションを主体にして企画されてあの放送するっていう、
あのそうですね、
作り方で。
そうですね。でここにカナダさんがいたんですよね。確かあれ間違った俺。
あれそれはちょっと分かんない。
確認しないですいません間違えました。いや分かんないよ、もうそうだった気がするんだよな。
これちょっとコメントで知ってる人いれば。
多分知ってるよね。そんなことないかな。キャン。うん、知ってる、いるいるって、そうだよね、うん、いるいるいる。だからなんかカナダ義則さんってまた言って、はい、これちょっとカナダフラッシュ書いてもらっていいですか。
無茶
ぶりすごい無茶ぶり
っすね。ちょっとよかったらマジあのダメだったら僕がなんでせっかくなんで監督のカナダフラッシュが見たい
贅沢。
カナダ義則さんってな、奥くんな何も知らない
のか。いや俺このカナダフラッシュは前に番組で言ってましたよね、
はい、あ結構何回か言ってます。うんうん、
え、押井守もいたの？
押
井守さんはその最初にタツノコ、プロダクションに入られて、
タツノコやべえ、
ガッチャマン2とかその辺のは押井さんやられてます、
うん、貴重だなこれ、
貴重だな、こんなの放送で見せられない
って今放送中なんだ。
いやこれね、これいろんな人に希望与えていいですよこれ。
そうそう、俺アニメーターじゃないんで。こんなやつでしょ。なんか怒られそうです。
ああ、まあこういうのもあります。
はい、これ丸は何なんですか？
これはなんかあのレンズゴーストみたいなものがこう。
ああ、
そうそうそう、あとじゃあいくつか俺も、うん、俺が書くね、じゃあ、うん、あと有名なやついいっすか、じゃあちょっと。
速攻消した躊躇なく消しました
、結構貴重なやつ速攻消した
すいません、
ね、映像が残ったんで、カナダパースっていうのがこうあって、手がこうあって、こうでここでビビビビビって こういうやつですね、一番有名な、こう
それはカナダビカリじゃないです。
あ、カナダビカリ、これ何ですか、これ何ですか。
それはあの、オーラです。
あ、俺の
オーラエフェクト。
あ、オーラエフェクトでしたっけ。はい、あ、そっか、はい、そっか。あとなんだっけな。あの何、現場対戦で縦に上がるやつは、ね。
なんかカナダ飛びとかそういう。
カナダ飛び、あ、はい、カナダ飛びはあのガニ股で飛ぶやつです。
まあ、こんな感じ。
そう。ね、ブライガーのあれですね。
あのオープニングとかで。
なぜかキャラクターがこういう状態で飛んでる場合が
ある。あ、なんか見たことある。
そう、うん、これやってた大概カナダさん。
へえ。
そう。あとオーラが周りにこういう風に飛ぶやつってカナダさんですよね。
そうですね。
こういう感じで、
なんかこうだから
周りに、ね、こう縦でこうやってやって、はい、だからこれオートモ
ード流線っぽくこう光が
こう入ったりとかする。だからこういうなんていうのかな、エフェクトの、あの基礎みたいなものをすごくこうガーッと進めた人で。なんかでもセンス一発でやりますよね。そう。
出崎さんと神田さんは同じぐらいの世代なんですか。
出崎さんはね、舞台的でね、多分世代はちょっと違う、同じぐらいかな。
意外とね、作品的にはあまり接点が、なくて、なんか一時まあその銀河鉄道999もそうですけど、割とあの凛さんがそこの表現をすごく買ってて、その後のあのしばらくずっとこうカナダさんにあの頼む時期が続いてたので、割とまあ凛さん自体もすごくそのスタイリッシュというか、そういう表現を求める方なので、まあある種一つこうマッチしたものがあったりと、まあカナダさん自体はその時その東映 あのゲッターロボとか、そういうあのの本編だったりとかオープニングだったり、そういうのにあの参加されていたので、まああのまあ、その時 の、あの僕らの子供の楽しみとして、突然絵の違うこういう回が入ってて、時にあのカナダ以降っていうのがエンディングに出て、あのこの人の名前が出ると、この絵が出るっていうのを、あので楽しみにするっていうのが楽しみ方、
こういう人がプロになっちゃうんだ
よ、ね、時、まあ、ビデオとか当然なかったんですけど、
まだ金田っていう人がやってるっていうよく聞いたの、その話もあの俺ら世代はよく言ってたので
、僕らの世代って、ね、その時に小さい時にビデオがないんで見れなかったものを、東京に来てからあの大学祭とかであのそういう昔のアニメを上映したりする、あのアニメーション研究会とかそういうのが上映してるのを、こうくまなく関東中回って見逃した話をチェックするっていうのが、
た
った
割と確かに。
そう
超アクティブじゃん。
そうやってた、それくらい、そうしないと見れなかった、
ドンデラマンチャを見たことがないので、
なんとか見れないかっていう、ドロロとか見れないし、そうだから、そういうの上映会だったらみんな見に行くみたいなのがあったんね、当時ね、そうで、まあ
振り返っちゃってますけど、
永遠言っちゃいますけどそうさっきのだから、そうね、あのさっきのね、あのカナダさんとリンさんのやつが、だから、あの銀河鉄道の劇場版の後半の、演出が多分集大成ですよね、いろんな人があのシーンを褒めてますよね、
そうですね、なんで、ある種の例えば何カットかでこう変わった表現とか、あのなんかこうあの飛び抜けた表現っていうのは、まあ、他の方はあの書かれてるんですけど、その39の劇場版のその素晴らしいとこは、ある種こうクライマックスシーンをひとまとめに割と書かれてて、あの他のシーンも結構意外で小刻みにやられてるんですけど、その後半のクライマックスの惑星の崩壊シーンをあのほとんど全てやられてて、あのなのでスタイルだったり、そのまあ崩壊のあのなんかこう迫力だったりとか、あのそのなんかカタルシス感みたいなとこをまあ割と一手に表現されてて、そこがあのまあそれで名前を覚えるっていうとこもありましたし、あのそれ以前からの子であれば、もうあのまああの人が現れたみたいなとこで、あのまあすごくワクワクしましたね。
そう、大変だったの、映画館で見て しばらくフラフラしてた。原画で出ると3、9、はい、そう最後見た後はだそれくらいの、うん、ラスト数分すごいの、うん、そう子供心にすげえなと思って、
うん、それは何なんですか、銀河鉄道3、9の劇場版。
それは劇場版ですね、はい、
だから70
だいたいあの
78年。
いやちょっとそこまでいきますじゃあ。そ
うだからもうそうそうそうそう意外とそこまで割とたくさん
結構意外とこれでかエポックになってるあのもう作品が多すぎる。だって68年
去年変わりまくってるじゃん。そうだから
ちょっとちょ出崎さんの話あったんで先言っちゃったんだけど、うん、そうまあまあ序盤の話さっき戻ると、うん、まあここで巨人の星、まあ、これで劇画ブームがもうピークになる、
はい、
それからまあサイボーグ00この辺りからも SF の方そうこれ石森章太郎登場、はいはいはい、でこの人が実はこの後あんまりあのアニメではドンといかなくって特撮いっちゃう、そのせいで特撮が流行ったせいでアニメが衰退していくっていう時期が70年代でもしばらくはすごくてで、まあこれ69年のムーミン結構でかいですよね。
ムーミンも、
うん、この辺りのこの辺りの特徴って、うん、割とその東映で、うん、あの劇場版の映画をやれたりとかした、うん、あの人がいろいろ他のスタジオに広がってったりとかして割とテレビシリーズをあの主戦場にされてた時期だったりして
上質なアニメが多いです、
なのであの結構全般的に技術的に素晴らしい表現のものだったりとか、うん、そうそうそう、あの技術的にっていうのはテレビシリーズなんだけど、うん、結構技術的に高いものがあったりするのが、うんうんうん、割とこの辺の作品 で、ね、例えば秘密のアッコちゃんとかにあの宮崎さんが書いてる回とか結構何本かあ
ったりします。赤塚作品を宮崎がやってると、
はい、早尾さんが
すごいアクションとか結構やってます
すごいよね、しかも69年安田コードの年にサザエさん登場これすごいね、アタックナンバーワン。
サザエさんってそうなんだ、
女のスポコン登場が68年、
もっと前だと思ってた。
そうね、すさまじい。だから早く行かないとね。で70年どんどん行かないと90年代とか行けなくなっちゃう、ね、
一個一個全部語れますもんね。
そうだ、止まんなくなっちゃうんで、ね、今日はね今日やばいなと思ってたの。そうで、ジョーの後にルパン、天才がバカボンね、みなしご。これも一連の流れ、
あ、みなしご
半端ないよ。で、ね、すぐにデビルマン、ガッチャマン、マジンガゼット行くからね。
すごいな。
ここがだから72年だから70年代入ってから、
ここもなんか男の子ですね。
男の子もそうしかもこれドラえもんが登場だよね。
ああ
そう、うん、キャシャンはさっきのだからタツノコの流れなんだけど、ガッチャマン、キャシャンってものすごい強いんだけど、ここであの永井先生もめちゃめちゃ強い東映と組んでやってますよね、うん、そこにしれっとドラえもんがスタートするのが、
しれっと
そうだから子供を置き去りにしてない、ここでしっかりと、だからここのバリエーションはものすごくって、これの我々この辺のお客さんですよね。
そうです
ね、子供時代そう
割と物心ついてちゃんと作品として認識してるのが割とこの辺で、
この辺ですよね。
あの見るのはもうちょっと小さい時から前の作品群は見てはいたんですけど、あの明らかにその内容を含めてあの楽しんでたのは割と僕らの世代だとこの辺の作品かな。
そうですね、そうですね。でしかも70年代だともう60年代学生運動の敗北を背負ってるから暗い、大体暗い。タツノコは暗い、はい、タツノコでもタツノコは暗いんだけどタイムボカンもやるからすごいね、うん、だからもうソーと打つ両方やる、うん、それがタツノコスタイル
すごい。そのさっき の手塚さん の、はい、あの前世紀というか虫プロとかの流れから、うんうん、そのまあ、動いて、その、まあ、明日のジョータがそうですけど、まあ、漫画のとこでも割とまあ違うその、まあ、社会的なものを反映していった流れの作品が生まれてて、それがあのアニメ化されてるっていう時期ではあるかもしれない。
そうそう、だから富野さんがムチプロにいたじゃない、それであの海のトリトンで勝手に好きなことやっちゃって社会派にしちゃうのも大体この辺りの事件で、
だから割と作品的に、ね、うん、多様になってるっていう、うん、あの割と時期かもしれないですね、
うん、なんでレイさんそのルパンだけめっちゃ二重丸してるんですか。
ルパンだけ大人向けのものを作ろうとして、で 大カットしたというか、ここで大隅正明さんっていう人と、まあ、大塚康夫さんっていう、まあ、割とカリスマ2人が手を組んで、うんうん、子供のものじゃないものを俺たち最初からやるからっつってスタートしたんだけど、数字が取れなくて子供のものにしてくれって言われて、大隅さんは 帰んなかった、じゃあ 帰っちゃったの家から、家にあのスタジオからで戻んなくって、ルパン会でやったけど、
やったやった、
で宮崎さんとあの高畑さんが合流して、うんうんうんうん、その3人でやったのがルパンシリーズで、これがだから要するに大人向けのアニメーションっていうのをか、あの実は千夜一夜物語で手塚先生やろうとしたんだけど、うん、そっちじゃなくて実質的に俺はこれが切り開いたんだと思う、ルパン三世、
ルパン三世
だからルパンとはジョーはまあ外せないだろうなという、
あ
ジョーもだからもう明らかに子供向けじゃない、これ間に子供向け挟んでんだけど、うん、でもまあデビルマンもそうだしさ、うん、もうこれほとんど男大人向けのものが多いんだよね、実は70年代、
まあ、明らかにアニメは子供向きだって言われてた時代ではあるし、うん、そういう意識でその曲は作ってたんですけど、うんけどうん、まあそういう原作にしてる漫画自体がそういうものを抱えてたりとか、うんうん、その関われてるクリエイターの人がまあそこにちょっと踏み込んでいくとかっていうので、そうそうそうそう、あの表現としてはちょっと幅のあるものが
ですよ、ね、
あのこの辺に入ってるっていうところ
でこの辺にウルトラセブンがあるんですね、うん、実はね、だから
そっちのこうあれを
特撮の連中も、はい、特撮の連中もみんな段階で学生の革命に失敗した連中なんだよ、はい、そうそうそうそう、
なるほどね、
そうそうそう、あれですよね、殻を破れなくて世界を変えられなかった者たちがアニメで世界の殻を破ろうとしたという流れですね、そうですそうです、で、まあ、73年はそうだね、まあその、うん、でアルプスの少女ハイジがここで
始まる、
はい、そう、ほんでヤマトですね、ここが一つの、まあ、また俺もで
かい世界名作劇場ってその辺から始まってる、
この辺からでもさっきの、はい、まあ、ムーミンあたりからの流れで、
ムーミンもそうなの、
ムーミンはでも
名作劇場じゃないかな、ムーミンは会社的には違うんですけど、うん、あのそのまま継承してる感じで、
うん、
あのまあ、名作劇場の流れではないんですけど、うん、まあ、あの割とそっちの路線のものを作ろうっていうところで、割とあのハイジの企画になっていったので、割と地続きではあるんです、
原作はあっちの人
トーベヤンソンだからね、うん、でもね、だから世界文学全集っていうのを元にしてアニメを作ろうっていう流れがあった、うんう
ん、
それの一つだね、この辺はフランダースもそうだし、だからもうとにかく地上波ってさ、もうなんだこれフランダースやれば数字取れるんだろうね、もうこればっかりだよね、泣きました泣きました、75年で本当に見てんのかよこの野郎っていうねっていう、なんかもうこの辺はでも こういう流れがあって、で実はこの年にガンバがあったよって話なので、ガンバといえば出崎さんじゃん、こっちの方がすげえだよっていうのはあるよねって、
ガンガンガンバ、
そう ここ面白いですよね、4年5年、
この辺とこれ以降っていう、う
ん、やっぱそうですよね、ま
あ、引くとすると
俺もそう思う
かな、
あここに
俺は74年5年ラインがあるんじゃない
か、この辺で、うん、あの割とまあ、 あの若い皆さんでもあのご存知のタイトルが出てくるっていう感じです
、ね、コナン登場、未来少年コナン登場、そうで39登場、我々の言ってた39ですね、
あここで出てくるんだ、
だけど39の年の翌年にカリオストロ登場ですよね、これは結構早いです ですね、カリオストロは、はい、うん、79年
え、でもレイさん銀河鉄道は劇場で見たんですか、
そう
カリオストロは、
カリオストロは見てない、ね、それはだから なんとなくじゃない、
あなんとなくね、
あのねなんとなく原作が好きだったんや、銀河鉄道
39、割と自分ので言うと39とかまでは割と、うん、あの親に頼んで連れてってもらう感じで、うんうん、カリオストの頃はもう自分の小遣いで行くっていう感じでした、
は
なのでちょっとまあ少し空いてはいるんですけど、うん、あの割とあのこの辺から割とテレビシリーズで出崎さんもそうですし、リンさんもあの宮崎さんもそうですけど、テレビのとこであの才能を出してた人が割とあの劇場作品を作るっていうところで、
ここからジブリの流れが始ま
っ
ていくんですよ、でその矢先同じ年にガンダム登場、
は
あ、これがすげえなって、79年すげえなっていう、で78年にスターウォーズ公開だから、
うん、ああもう SF のその銀鉄もそうだし、
もうだからあの革命に失敗したら四畳半に行って、その後は銀河に行こうっていう流れそれが70年だからそう、それは世界的にそうだったね、
はい、
ファンクで銀河だからね、でそれ一番表現してるのがイデオンね、
あ
だからアフロヘアで銀河だから本当にスピリチュアルだなっていうさ流れがあって、
Do you remember みたいなこと
があるんですね、そうそうそうそう、アースインドファイヤーエンドあのイデオンっていうね
アースインドアンドイデオン、
そこ
でつなげる。
そして、うん、81年ガラッと変わります。ドクタースランプ登場。
もう全然違うもんね。こっから 何かが
あのね、もうね、傷が治りました。ここまでは団塊世代の学生運動の敗北の傷が残ってんだ。で、まあ、ガンダムでトゥクトゥーンって音が入るでしょ。あれ覚えてますか。シャオってやつね。あれは得意やつでした。お願いします。
ドゥクドゥクドゥク
シャオ、これです。
それが何
時代を変えた音です。
マジであ
のドラムシンセのトゥクトゥーンっていうのが80年代来ましたよのサインですから。
で、監督どうなんですかこの説。
いや間違ってないです。
間違ってない。
完全にレイジクレイク
になってます。マジで
分かります。
そうですね、
分かるんだよ。
だからあのトゥクトゥーンで始まったドクタースランプが来た時に、あ、俺たちはもうあの
だからすごいドラムシンセが、
ドラムシンセがもうそうなん。それでもうパクリ、何パクってもいいですよっていうのはドクタースランプなんで。
あ
の半券とかないですから、これ
は。ラムちゃん飛ぶ時になんかピルルルルルって飛ぶ。
そうでもこの2作品がガンガンって来ちゃって、ガンダムからマクロスですよ。もう歌いながら踊りながら戦場ですから。ミンミンさんですから。だからそれまでは悲しいけどこれは戦争なのよねとか言ってたのが、もうアイドルが出ちゃいますから、ここから。ここ80年代はもう本当ここでもバーンと線が引かれてて、悲しみよさよなら、うんうんうん、っていう流れからの筋肉マン、クリーミーマミですからね。この前ミンキーモンもあるし、
そうですね、ラインナップっていうよりはまあその時代がちょっと切り替わる感がこの辺で、
切り替わる感があって、はい、キャッツアイ、キャプツバ、北斗の拳、タッチと行くんだけど、ここで早尾が踏ん張る。
早尾踏ん張った。
早尾
踏ん張った。まだ傷が癒えてないんだ
と。早尾の傷は癒えてない。早尾はここでまた84年ナウシカぶっ込むから。
は
あ、ナウシカぶっ込む。これ学生運動だからね。
ここはそのすごくその宮崎さんの背水の陣の時期で、アニメとして続けられるのかっていうところで満を持して作られたのがナウシカなので、すごくその覚悟が詰まっていて、
でしかもこれも真左ですからね、極ですから、うん、極左ですからね、うん、だからあのまあ自然守ろうよみたいな、誰も言ってないから、うん、この頃、うん、もうだから、うん、そう世の中も終わってるから、うん、あたたたたってやってるんだから、横であたたたってやってんのに、ね、自然を守ろうと言っちゃって。
実はですね、僕はその、はい、あのこういう作品群の中で、はいはいはい、タッチがすごく大きくてですね、
はい、そうな
で監督がその杉井義三郎さん、
うん、さんですね、
アトムからやられてる方なんですけど、とにかくその足立満のああいう世界観を、うんうんうん、あの時間表現でこう、うん、見せるっていうところで、うんうんうん、あの本当にそこを書き切っててですね、うん、あの本当にあの素晴らしいというか一番影響を受けた作品の一つなんですけど、
うん、あ、そうなんですか、はい、
監督の影響を受けたのはタッチなんです
か。タッチです。
はあ、呼吸を止めて
その主題歌群とか、あの、うん、セイザーさんのあれも素晴らしいんですけど、とにかくその足立満の時間表現はあの、うん、なんかそういう表現って、うん、表現するっていうのはこうだっていうところに関して本当に、うん、
なるほどね、あの
なんか結構時間の使い方っていうことでは、うん、それまでの作品と結構あの違うところにいるんですよ。あのまあ、それは例えば劇場作品で言えば、あのうるせえやつらのビューティードリーマーっていうのが、まあ、はいはい、それまでの作品とちょっと違う存在になってるのと同じように、自分としてはそのタッチは
ここで一発線が引かれてる。
そうですね。
ほう、
なので、まあ、あれとしては、まあ、漫画のいろんなジャンルの漫画がアニメ化していくっていう、まあ、系譜ではあるんですけど、
いやそうですよね、あのもう完全そうですよね、
まあ、クリーミーマイとかオリジナルのマップラシとかオリジナル作品もありますけど、その中であのアニメーション表現としての一つ の優れた形として、僕はあのタッチをちょっと、はい、実は足立満なんだけど手塚圭だったりするという、
ここでじゃあ修、はい、とあの、はい、満が、はい、タッチするだ
け。レイさん思いついたことまた言った。素晴らしい。
そこの北斗の剣とタッチの間のライン、ああシミちゃんなんか、うん、
なんすか、なんすか、
これはムフラインじゃないですよ。
ムフラインですか。止めろよ。
やらせろこいつ。なんすか、裏でこそこそや
っとくな。ほんとバカだな。
真面目な
手塚からタッチが、
はいはい、ところが、ここで85年、ラピュタ登場、はい、でまあもう大騒ぎですわこれ実は、アニメ業界は、うん、だけどこれ85年プラザ合意がありまして、うん、ここからバブルがスタートする、うん、 ることによって、うん、まあアニメ自体が失速していく感じがどうもあって、それはだからアニメを見なくなっていく、
そうなの、
その流れがあって、うんうんうん、でここ実は80年代一番バブル全盛期の時って意外とアニメ辛い時期にと、
もう完全にここ、俺、ここ、もう最高それ。あ、このラインナップ。
このだから下ワイの後のミスターチコじゃなかった。
いやもう完全に
ここですよ。ここですか。
うるさいぞ。
うるさいわ。これ全部ジャンプ。あ、ジャンプだけじゃないか。味っこ違うか。
味っこまだ
ね。そうそう。でまあパトレーバーもあったか。
こっちの方で言うと、そのだから特撮とかのもちょっとこう、うん、力を失いつつある、
うん、そうですね、
みたいなところがこの辺で。
そうそうそうそう。もうこの頃はもうだからあれだもん、ダウンタウンへ繰り出そうだから、ダウンタウン繰り出しちゃったから、
うん、え、どういうこと、
なんで、なんで分かんない、ひょうきん族のエンディングじゃん。
あ、いや俺らひょうきん族
違うんですよ、ひょうきん族じゃない、
お前らもいたじゃん、いなかったっけ、いなかったっけ、
生まれではいたけど、
生まれではいた
っけ、俺らゴッツええ感じ
じゃない、
マジで
ゴッツ世代だ
った、あ、そうなんだ、
うん、じゃあ、そうなんだ、
80年代といえば、もうダウンタウンに繰り出さなきゃいけなかったの、
はい、
もうだから、だからアニメとか見てる場合じゃなかった、だからここで大人たちがアニメから離れていくっていう流れがあって、だからせいぜい笑うセールスマンぐらいが、
あギミアブレイクでやってたやつ、
あの深夜帯にちょっとだけあって、うん、ドーンなんてやってたっていう、
大橋巨泉全盛期ですね、
あれ全盛か、
まあ、90年代いこうか
クイズダービー、
でそこでいよいよ監督登場ですね、
G マルコちゃん90年から、はい、あのまあ、この前のあたりで
からちょうど、まあ、もうやってますね、
学生の時にアニメを意識した、
この辺りからこの辺りだから、そうですね、
あの、はい、そうですね、あのなのでさっきのタッチの時とかに、あの、うん、あのなんかそこのアニメの制作をやってた、うん、あの、うん、まあ、あのアジア堂っていうあの作画のスタジオがあったんですけど、まあ、そこにあの、あ、
そうなんです
か、なんか見に行ったりとかしてた時期で、あのなんかタッチを作ってる、ここで作ってるみたいな、
はい、みたいな、でも、そういう時期で、現場に行ったのが88年ですからね、はい、だから、はい、結構あの、はい、まあ、漫画、はい、まあ、アニメ結構辛い時代に
入って、一番最初何なんですか、監督のキャリアとしては、
なんでその、うん、先ほどあれですけど、うん、割と撮影で、うん、あの入って、うん、その、おそ松くんとか、あのその辺の
おそ松さんになる前におそ松くんがあるの、
88年
の見て
ました、大昔
にある
の、猛烈渡ろうとか、ね、
あの出崎さんが割とその頃は OVA を割と作られてた時期で、うん、その BB とかその
家庭役
っていう の OV を作られてた時期で、あと、まあ、ルパンのテレビスペシャルとかの監督をやられた頃で、その、あの撮影のお手伝いとかをその頃にしてたんで、
そうだ、
でその後にあの、日本アニメっていう会社に入るんですけど、
はいはい、
そこでその、まあ、あの自分は毎年名作好きだったので名作やれると思ってワクワクしていったんですけど、そこでチームワルご飯に、
あ、で名作行くと思ったらチームワルご飯、
はい、僕あの日本アニメで一回も名作に関わってない、割と原作ものをやる班に入って、
あ、そうだ、
それでその、まあ、あの演出助手でですね、そのチームまる子ちゃん、あの割と1年目ぐらい の、 あの時期に
片渕監督とも会ってたのかなっていう、
そうですね、片渕さんはこの時期に割とあの、まあ、チームまる子ちゃんの働いコンテとかを結構やれたり、
まあ、監督と世界の片隅に行くまでに、
はい、
チームまる子ちゃんを通ってる
名犬ラッシーの監督をやられてますけど、割となのであの、うん、結構あの少しこうとか、まあ、他のなんかサッカーものの、あのアニメとかあったんですけど、 それであの片渕さんにコンテ書いていただいて僕が演出するとかっていうちょっと接点もありまして、
へえ、あ、そうだったんですか、はい、へえ、で、まあ、このちびまる子ちゃん、はい、僕は考えるにここで大きいのは、はい、結構セーラームーンしんちゃんちびまる子ちゃん、はい、子供が見るものがどんどんと来てて、はい、で、まあ、悠々スラダンみたいなのが、はい、これはまあちょっとジャンプですけど、はい、俺これねなんか段階ジュニアが、はい、こうアニメを見る世代になってて、しみちゃんの世代、
はい、
だからこの世代だからルーズソックスを後に吐き出す女の子たちがセーラームーンを見てるはずなん、
はい、
うん、で ここからの流れでもう一回アニメ、はい、息を吹き返すという、はい、実はでその後にバブル崩壊が待ってるんで、はい、そしてあのバブル崩壊のタイミングでエヴァンゲリオン登場なんで、 アニメいいじゃんみたいな感じに一気になります、これ。だから経済が崩壊すると同時にアニメが息を吹き返すっていう流れがこうあると。
そうなんだ
そうなんだ。しょうがねえからアニメでも見るかっつって。でね、この時ね、
漫画もしょうがねえからアニメでも見るか。
この時は漫画も売れた、うん、しょうがねえから、そう、金ないからアニメ、うん、漫画でも読むかっつって90年代はとにかく漫画がアホ見て売れた、うん、
そう、まあ、割とだから CD も売れまし
たし、そうそうそう、 CD も売れたし、だから小室ですよね。
どっか逃げ場所を探してたんですかね、
てか安易なところにと行くしかなかった、うん、それまでの。だからなんだろう、もうクルーザーとか乗れないから、うん、だからしょうがなくてこうなって、で、まあ、コナン入りまして、ルローニケンシンが入りまして、遊戯王がして、まあ、もうこの辺、うん、皆さん大好きなやつですね、うん、そして、まあ、97年ですね、うん、ウテナ、これね、ちょっとね、俺ちょっと謝んなきゃいけない、これこの流れ
返す、なんでなんで、
あのね、年代別にざっくりとみんなの好きなアニメを並べて解説しようと思って、ものすごい雑なサイトを見てしまってで書いてあって、ものすごく大事なアニメが抜けてるの。
何
よくわかんないけど、例えば、なんだろう、ここにカウボーイビバップとか入ってなかったの、うん、おかしいでしょ、うん、で、あと、まあ、ウテラも入ってなかったし、
でもね、
あ
と、うん、この辺の流れって、うん、で割と自分より少し 4,5 歳上 の、 先輩の人たちが、まあ、安野さんとか、その辺が5つぐらい上の世代なんですけど、その辺の人たちが出てきて、その割と監督をやりだしたりした時期で、まあ、これナディアとかが入ってないんですけど、
そう、ナディア入ってないですね。
ナディアも入ってないし、横山ミステルの三国志も入ってないです、はい、
ちょっと待ってください。そこちょっと待ってくださいね。
ちょっと待ちましょう。
なんでここのエヴァンゲリオンに行く過程で、割と監督だったりとか各話の話数で、うん、割と結構エポックなというか今につながる表現を出してきてる、はい、セーラームもそうですし、
これだから例の
例えば悠々白書だと、はい、辛坊明幸監督とかが各話
に参加されてて、後に名作の劇場版を連発する、
はい、素晴らしい話数を作ってたりとか、なので今につながるスタイルのものを、まあ、その世代が繰り出してる時期で、
あ、それが
それの集大成としてエヴァンゲリオンがあるっていう認識なんですよね。
あ、エヴァンゲリオンの前にもう目がぶわっとあったと、はい、そうい
ういろんな作品に入ってて、まあ、そのまあ、例えば安野さんしたらナディアとか、まあ、そういうはっきり個性のある作品っていうのはまあ出てるんですけど、うん、その周りがびっくりするというかですね、うん、業界もそうですし、うん、まあ、見てる視聴者も含めて、うん、えってこうびっくりするっていうのがやっぱりこのエヴァンゲリオン、うん、
ここの
登場でしたし、
やべえ58分だよか。ゼロ年代まで行けなかった。出た出たくさんの話しすぎた。
まあ、割と行けた印象が。
まあ割とウテナまでたどり着きましたね、これね。これ第2回じゃんってやりましょうか。やりましょうか。ちょっとこれ大変なの、これ大変なんで、これやると見たいでしょみんな、これだって俺こんなんじゃって用意してたよ俺。
いや後半やりますよ、やります
めっちゃ。でちょっとナルト、あ、後半ちょっとやろうか。
やるやる。
そうだってせっかくね、
アズマンガなんかシリーズ本みたいな、
アズマンガ大王と星の声が同じタイミング02年とかね、こういうのをねやってね、新海ほらっていうね話を、新海ほらちっとこいやっていう話もね
本当は掘っていくとこの前このはいはい、あたりとか、前のとこに、はいはい、アニメとしてはすごくその OVA 全盛期っていうのがあって
る、ね、そうなんですね。だから
この前ぐらいですかね。
そうですね。だから要はテレビじゃなくって、マニアは OVA に流れた時代
です、いやガンダムもそうでしたもんね、 OVA、うん、
でそこに名作がいっぱい、
そこで結構色々クリエイター爆発してる作品がたくさん出てるってあって、あ、そうですね。だからそこからそこで割となんか出し始めた人が、まあ、テレビに降りてきたみたいなとこがこの辺かもしれない。
この辺からまた、はいはい、もう一度テレビに来るという流れがあります。はい、やばいね。ちょっとじゃあアニメ好きで入会してもらえますか。この後だってアニメ選手権あるからね。
だってウテナの話ちょっとするって言ってたもんね今日。
もうね、ウテナの話はね、うちの店でめっちゃした。だって 俺変なこと言えないじゃん、あ
の、はい、レイさんの疑問にはみんな答えちゃって、
そうそうそう、先生さんなくなっちゃ
ってだってさ何一人でスッキリしてるんですか
いやだってさ俺これから解説するわけじゃん、はいはいはい、じゃあやっぱりね作った監督にね話聞きたいじゃない、うんうん、
分かりました。
じゃちょっとだけウテラの話も後半ちょっと
しましょう、はい、ちょっとあのこのアニメに関して今日ちょっと最後までやります、う
ん
うん、よろしくお願いします。
僕はこうあとのオープニングの皆さんが作ったオープニングっていうのをすごく見たくて、それが楽しみで、は
い、すいません、こんなのいつかしました、
それは後半で、
後半でやります、はい、
じゃあこの辺で有料に切り替えるんですけども、はい、次回のお知らせ、もろもろちょっと言わせてください。次回8月2日来週ですね、公式放送になります、ニコロン男授業ですね、うん、時事ネタをやりますね、
うん、ねって
やるやる、
松井和代はやりません、は
いはい、逆者もやらないです、
あの大西なんちゃらもやりません、
はい、でまた公式かごめんな、
さらに、ただいま、うん、ヤンさん美術部募集しております、うんうん、次回の部会がですね8月の6日になりますね、8月6日の日曜日に、4時にここで、部会があり、その後飲みに行きます、うん、前回来てくれたのは30名ぐらいが来てくれまして、なんやワイワイやりまして、うん、非常に、うん、京都からも来てくれた方いまして、こんなに居心地いい場所だったと思いませんでしたって言って帰られました、
う
ん、
ほうそうですか、
もちろん入部していただきました、
ね、あ本当に、
まあ、とりあえずあの試しに体験入部で来てくれる、ね、れば全然いいので、うん、レイジさんのホームページから、うん、募集要項とか読んで、うん、メールください、うん、私が全て全員一人一人になんとメールを返すという、はい、毎日毎日大変な筆まめな私ですから、はいは
い、部長頑張ってください、うん、
そんな感じでやっておりますので、はい、よろしくお願いします、
はいはい、ここに絵描けないね部長やって
るね、堂々としてます、
ね、堂々として
ます岡倉天心のね、
あ天心描いてる、
天心入ってるんで、はいはいはい、お前ら描けと、
お前ら最後高森作るって、
そうアジテーターなんで、はいはい、そして8月10日木曜日、うん、大阪ロフトプラスワンで我々、うん、公開生放送初の関西ということで、
うん、おいえ
こちら、はい、ありがとうございます、まだまだ全然大丈夫なんで、うん、ぜひぜひ遊びに来てください、テーマは、まあ、ミジンコからシンゴジラまで海の生物を、うん、レイジさんが好き放題語りたい、
違うです、果たして水族館業界で一番面白いおじさん
が下村さん、
そう
京都水族館の館長の下村さんが、
もう水族館業界って言ったらみんな知らない人いないぐらい面白い人、一番面白い
水族館業界って何なの、
水族館業界なめんなよ、
俺らには馴染みないよ、そうだ、ね、
馴染んでくれよ、
いや相当でもうちらも、まあ、この間のね、イベントの時に遅れた時に一回会わせていただいたんですけど、ものすごい喋る面白いファンキーな方、
めっちゃ面白いの、ね、
うん、元グレンタイとか、
そうグレンタイ、
うん、でラッコと殴り屋の
喧嘩する、今いやそうそう、ラッコと戦ったところ、そうそうそう、
それぐらいちょっとファンキーな人なんで、ぜひぜひ、そうシンゴジラ客寄せやなって言うけどね、うん、シンゴジラの話めっちゃしてたからね、
シンゴジラの新しい分析してますよ、
そう
そうそう、
あそういう架空の生物とか、うん、そういうのも全部、ユーマも大得意なんでね、うん、そういう話も
で来てくれた人には
そうなんです、
僕が、いろんなその持ってきてグッズとか持ってきてくれたらこういうのサインとしますんで、
カバンとかメガネケースとか何でもいいんですか、
そうそうガンガン、そうガンガン
携帯のケースでもいい
そう
です、
こういうのにこういうの持ってきてくれれば、うん、その場でユーマ書きます、
はい、ちょっとね、
一点物に
した7時半開始になるん で、うん、でその終わった後またロフトの方ではイベントがあるらしいんで、うん、ケツがちょっとできないんですけど、うん、会場を6時にするんで、うん、6時これオープン6時半ってなってますけど、うん、これ6時からもう開けます、うん、でレイジさんが1時間、うんうん、もう、サインしてくれるんで、
そうそう売るんじゃなくてだから持ってきてくれればカバンに書いたりとかそのやで、ね、何でもやりますよ、タオでやりますよ、はい、
でさらに鹿田のサイン本 も、
あそれも、
30冊ほど用意してますので、はい、ぜひぜひ、うん、そこでまたもう1冊もう2冊お買い求めいただいてもいいですし、ヤンさんグッズ、うん、フェスでも販売したやつも、うんうん
いろいろ
ね、ガソッと持っていくんで、ね、そこでしか買えないものばかりがラインナップで並んでおります、はいはい、そしてレイさんがサインしてる間我々は、はい、来てくれた方に、は
い、何するの
何しようか何かしようか
何かしよう
ハグするの
クズはハグ
ハグする
のしたい方がいればどうぞ胸に飛び込んできていただければと思います空いておりますね、
はい、しみちゃん前髪カットする
お前しみちゃんに前髪カットさせるな
お金取るお前はじゃあモノマネをや
俺はあのどんな歌でも長渕で歌います。ああそうね、
オッケーオッケー。レイさんがサインとかあの絵描いてる横で結構うるさない
盛り上げて
ほんな感じで、なんか我々もあの会場にいますんで、あの普段聞きたいこととかあればぜひあの直接来ていただいて、お話できたらなと。ちょっと関西の方とめったに会えないんで、ぜひぜひ楽しみにしてますんでよろしくお願いします。そして、そんな大阪のイベントを絡めた、なんとゴルパンなんですけども、レイ先生のあのどんな活動してるのかみたいな問い合わせが割とあったので、ここでちょっと紹介したいんですけども、なんとこの8月の10日のイベントに合わせて我々プチ修学旅行をやるので、
修学旅行やるの
遠足じゃないよね、
遠足やるの、
我々4人が泊まる別荘を借りたんで、そこにみんなでイベントの後打ち上げがてら泊まって、次の日海遊館がめっちゃ近い、天保山なんで海遊館が近いので、要はもう海の生物の話を前の晩にめっちゃ予習した後に、
じゃあ俺ジンベエ
朝一で開館と同時に海遊館に行き、みんなでレイさんの解説聞きながら
俺が解説すんの
いや言わなくてもやるでしょ、
やるやるやる、
そんな感じのツアーをやって、やったりとか、月一で、オフ会とかやったり、あと、悩み相談会とかもねやったりとか、まあいろいろワイワイやってます。
やってます。
あとしみちゃん の、はい、あのコメントを拾いきれなかったやつとかも紹介してますし、
あとしみちゃん前髪切ったりね、
あとまあな、俺のネームが読めたりとか、
あそう、レイさんのネームが丸ごと読めたりとか、
過去作品とか
見えるとか、あと雑誌では連載してないやつ、
そう準備してます、
準備してますもんね、はい、まあそんな感じで、もしよろしければ、
オールから48ページがスタートだね、
今入ってくれれば全然その10日のやつは間に合うので、修学旅行を俺たちと一緒にやりたい
ですね、
収める、
はい、
ということで、
じゃあよろしくお願いします。
じゃあ監督ちょっと後半もよろしくお願いします、はい、よろしく
お願いします。
では、後半いきます。アストラビスタ
ベイベー、
はい、ありがとうございました。